今あの司会の方からご案内あったように、私もですね、被害者家族の一人としてこの八重子のこの最後の写真これを最後にもう29年も顔を見てないんですね。もちろんこの子供が1歳だった時に出てかれたんですけども、その孝一郎はですね、いまだに母と呼べない田口八重子さんって言ってるんですよ。非常にそういうことを聞くと私も胸が詰まってしまうんですけども、これはもう仕方がない事実で、抱かれたこともない、叱られたこともない、抱っこされたこともない、そういう記憶のない人をね、そうだそうだと言ってお母さんとは呼べないと、そういうことでは非常にまあ気の毒なんですけども、まあもう成人になりましたし、一緒になってこの問題に対して、取り組み、挑戦していくんだという強い意志のもとに今一緒にやってますけども、非常にこれは悲劇ですね。まあ、他の家族の方はみんなそうですけども、一番人生の大事な時に北に連れてかれてしまったと、これはもう取り返しのつかないことで、帰ってきてもですね、その日本にいた時の全てが取り戻せるかと、いわゆるその、まあ、向こうに二十何年いれば、その感化される部分も知らず知らずあると思いますし、そういった心のケアだとか、それから経済的な援助だとか、そういった性格を含めてですね、これからも大変先に苦労が待ってますということなんですけども、私たちこういう教区の人たちが集まった家族連絡会というのがありますが、これは本当に全くその家族を拉致された本当にかわいそうな家族なんですね。でこんなに皆さんの前に出て、その皆さんの理解を高め、支援をいただき活動しなきゃならないのかと、まあ、いうことにも考えとしてはなるんですけども、先日安倍総理が決まりまして、組閣を始めてそれが決定して3日後にすぐにですね、私たち家族会救う会の役員の人たちと会いたいと、今までなかった事柄が突然出てきまして、私たちもびっくりしたんですけども、そういう中で安倍、以前官房長官時代からこの拉致についてはものすごいその強い態度で行動してまいりましたし、その続きといったらなんですけども、総理になってからもそれは全然ブレてないと、もうはっきりと日本人らしい問題は自分の責任において解決させるんだというそういう意識がありありと見えてますね。とにかく総理になってもやることが早いんです。でこの対策本部を作るということ自体ももう前々から考えていて、自分が総理だったら即それを設置するということで我々に対して説明がありました。対策本部長に総理大臣がなるっていうのはかってないことなんですね。ですからそれだけにこのラジの問題というのは非常に日本のその重要課題として、最も基本的な人権の問題として、政府としては責任を持って取り組まなきゃいけないというそういう強い気持ちが今回現れたというふうに私は感じております。で対策本部の組織図を早速もらったんですけども、もちろん総理大臣が対策本部長、それで官房長官は官房長官という役割の中に拉致問題対策をやれという直結した指示を持っています。それからこの下に事務局長というのもあるんですけども、これは総理大臣補佐官、いわゆる前の中山参与です。でこの人は もう24時間拉致の問題専門に仕事をすると、まあ、24時間ってちょっとオーバーですけども、専門にこの仕事をすると。でこの事務局長の横と下にですね、それぞれ幹事会とありまして、これは関係省庁全部の大臣並びに、局長クラスが入って、幹事会を開いてこの拉致問題に対する取り組みも考えていくという、そういう幹事会です。今これできる前は拉致問題特命チームと、まあ、いうふうになってましたけども、まあ、それと同じなんですが、もっともっと力をきっと固めていきたいと。その下にさらに分科会がある。それから事務局長の下に、まあ、次長といいますか、内閣官房副長官補が当たると、まあ、いうことです。それからさらには今情報の問題がたくさん出てますけども、情報担当次長として、内閣情報官をここに当てる。でその下に今私たちが付き合ってお世話になってます連絡調整室というのが、まあ、あるわけですけども、多分ここが窓口になって、我々とタイアップしながらいろんな情報交換なり、あるいは報告なりをしていくと。でさらにですね、情報室というのがありまして、これは今まで情報が錯乱しててですね、何が正しいのか、どれが信憑性があるのかっていうのは分からない。要するに各省庁単独でやってますから、これを一本にまとめて、警察庁も含めてですね、当然、この本部として、情報をはっきりと掴んでいくと。もっともそれによってどう活動する、どう動いていくかということを決めていきたいということですね。まあ、あとは政策企画室というのがあって、例えば日本のこの政治の中にこういう問題をどうやって組み込まれて、皆さんの協力しながら解決していくのかと、まあ、いうようなことでですね、そうそうたるメンバーなんですよ。私初めて入った、テーブルに着きましたけども、総理大臣はじめ、塩崎官房長官、それから各担当の副大臣、それから外務省の面々、それと中山補佐官含めてですね、この問題に対する直結したメンバーをずらりと並べて、私たちとも話ができたんですけども、ですから先ほど誰だかおっしゃったように、この問題を片付けるという形は、要するに組織はできたと。しかしながらその組織、まあ、今までにないその最高レベルのね、組織だというふうに私は感動しました。私もちょっと発言の中で、いつも官邸行くときはその不安な気持ちとか不審な気持ちでどうもさえなかった状態で入ってきたんですけど、今日は爽やかな気持ちでここへ来ることができましたと、まあ、いうふうに言ったんですけども、まずその面会の場というのは本当に今までにない、確たるものだということで私たちも自信を持ちました。だとするとそういう完全にやってくれる総理大臣以下この対策本部があれば私たちあまり動かなくてもいいんじゃないかと、もう全て任しきってですね、まあ、うちで待ってればいいんではないかという話もありました。まあ、半分冗談かもしれないけども、それだけ期待できる組織であることは言えますね。まあ、総理の方から、いや、それはちょっとっていうことで、やっぱり皆さん、救う会の人たちも含めて、その世の皆さんに、この問題を一緒になって戦っていこうということを、できればアピールしていただきたいと、まあ、いう話がありました。でその後ちょっと感動した場面がありまして、4年前の 9.17 の日、まあ、5人の方が帰ってきてタラップから降りて、留守家族と抱き合ったシーンが未だにその頭から離れない。で早く早紀江さんがめぐみちゃんを抱きしめて迎え出るということを、まあ、夢見てるというか実現させたいと、 その時に私も初めて見たんですけども、声が詰まって涙を流したんですね。総理大臣のああいう姿を見たのは初めてなんですけども、それだけにその形も心もこうやる気満々というか、感じですかね。もちろん発言もそうですけども、気持ちもそうだと、まあ、いうふうに強く感動しました。そういったことで皆さんにちょっと報告をがてら、まあ、詳しい人員はですね、後ほど発表になると思いますけども、とにかく今までにない強力な組織でこの拉致問題を取り組んでいくんだということで、ご報告をしたいと思います。今日は国際連帯というテーマというふうに聞いてますけども、皆さんにまだご報告はしなかったかと思うんですが、私も4月の25日から1週間訪米しまして、ワシントン行きました。その時は皆さんすでにご存知のように横田早紀江さんと一緒です。で、行く前まではブッシュ大統領とまさか会えるとは思ってなかったんですね。もしかしたらという程度で、で、向こう行って日が経つにつれて、そういうブッシュさんと会えるという情報がちょろちょろ漏れてくるんですね。で、実は私アメリカの国防総省、ペンタゴンって言いますけど、そこの、その時にいたトップ、イングランド副長官と会いまして、で、家族会、その時参加された家族と話をしてですね、向こうこんな偉い人と、普段あえて話もできないんですけども、非常に身近でですね、目を見てしっかりとお話を聞いてくれて、しかもこんな拉致なんていうのは絶対許せないという、そういう気持ちでですね、対応していただきました。で、この日ですね、このペンタゴンにいる全ての高官を、全ての行事を中止させて全部集まれと。ですから太平洋総司令官とかね、それから、と忘れましたけど、カナキはものすごいずらっとした人たちが座ってまして、私たちの話を熱心に聞いてくれました。そういう場面とですね、メインはですね、横田早紀江さんがアメリカの下院でですね、正式に、公聴会ということで、この拉致問題を訴える。これが一つの大きな目的でやってきました。で、この時は、まだブッシュさんに会えると決まってませんでしたけども、この公聴会に、訴える、その文書の内容をですね、もう夜中の1時、2時まで詰めて、ああいう場面ですから、きっちりと時間内に終わらなきゃいけないと、いうことも含めてですね、何回も練習したり、文直したりしてやってました。それ当日ですね、通訳、向こうの弁護士のスーザン・コモリさんという人がいるんですけども、この弁護士さんが通訳していただきまして、本当に感動、私は英語よく分かんないんですけども、単に直訳じゃなくて、これを早紀江さんの気持ちをまでも通訳して、この言葉に表したという、そういうなんかすごい感動した場面がありましたし、それだけに委員の人たちも非常に熱心に聞いていただいて、うなずいていたという場面があります。